ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は射水市の夏野元市長です。射水市のさまざまな動きの中で、今月末には射水イタリアの食魅力フェアが新港を中心に始まるなど、新港の内川周辺を日本のベニスとして PR し、交流人口の拡大や活性化を目指す取り組みも注目できるかと思います。今日はこうした観光振興や公共交通をめぐる新たな取り組みなど、最近の気になる射水市の動きを中心に夏野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。トップインタビューいいね富山。今日は射水市の夏野元市長をお尋ねしました。射水市の観光振興では、国道8号線と国道472号線が交差し、車でのアクセスが良く、多くの人が訪れる道の駅新港のリニューアルや、その周辺の整備が動き始めています。合併後の射水市にとって、初の海外都市との友好提携先になった台湾の台北市士林区との友好交流についてとともに夏野市長です。市長がですね、友好都市提携を結ぶ台湾の台北市士林区を訪問されました。
はい、この度、9月15日から17日にかけて、友好提携を結んでおります台湾台北市士林区の方に、新海山崎市長と一緒に、訪問させていただきました。また合わせて、士林区で行われる最大のイベント、国際文化フェスティバルというところにも参加させていただいて、射水市を紹介するブースを設置させていただいたところ、大変多くの皆さんにお越しをいただいて、高評価を得たというふうに思っております。あと来年は協定を結ばせていただいて5周年の節目になるということで、その際にはぜひ校区長さんはじめ、台湾の皆さんにお越しをいただきたいという話をさせていただいたところ、ぜひ訪問させていただきたいと。合わせて台湾の獅子舞もお越しいただけるということで、射水の獅子舞との共演、こういったこともできればというふうに思っています。
次にですね、道の駅新港周辺エリアのこれ基本構想に基づく整備なんですけれども、
はい、令和3年の10月に射水市道の駅周辺エリア基本構想というものを策定をしまして、道の駅のリニューアルに向けて、具体的に検討を進めてきたところです。新たにこうリニューアルしていく際には、やっぱりこうにぎわいをさらに創出していこうと、魅力をさらに高めていこうということで、さまざまなですね、食の魅力ゾーンであったり、また宿泊ゾーンであったり、そういったゾーンを設定をして、新しい道の駅の構想を固めてきたというところです。で、今回このうち宿泊ゾーンにはですね、市民博物館の西側エリアになりますけれども、市がホテル事業者を公募させていただきました。今年の5月になりますけれども、その際に外資系のホテルグループと連携をしたホテルの整備を計画している事業者の方から応募いただきまして、今そちらと優先交渉権者というふうに選定をして、具体的な契約締結に向けて協議を進めているというところです。
そのホテルですが、どうなりますでしょうか。
はい、今申し上げた通り、正式な契約に向けた詳細協議を行っている段階ですので、これあくまで事業者さんからの提案の段階ですけれども、このホテルについては宿泊特化型のホテルというふうに、なる見通しです。そのために例えばお土産物などについては道の駅でお買い求めをいただいて、食事については市内の飲食店をご利用いただいて、またお風呂については近くの天然温泉海王さんをご利用いただくといった、やっぱり市内のさまざまなお店店舗を訪れていただく、そういった流れを作っていきたいというふうに思っています。また外資系ということもありますので、具体的にインバウンド需要に対しての対応、こういったところもしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。またホテルから飲食店の移動などもですね、こういったところもしっかり、検討を進めていきたいというふうに思っています。
そしてこの道の駅新港をですね、これ大規模改修されるわけですね。
はい、道の駅新港と新港農村環境改善センター、 こちらを合わせて、今回、リニューアルをしようと。でその際には民間事業者さんからこういろんな提案をいただきながらですね、連携をしながらやっていきたいというふうに考えています。でこれは10月中に行いたいというふうに思っています。でコンセプトとしては3つありまして、まず1つはですね、道の駅周辺エリアの魅力を高めて、ぜひやっぱ滞在時間を増やしてもらいたいと、さらなる賑わいを創出していこうということです。で2つ目は射水ブランドをしっかり推進をして、地域経済の波及効果を高める、そうした、中心となってほしいなということを考えています。3つ目はですね、そういった市外県外から場合によっては海外からもいろんな方を受け入れて、そこを発信拠点として市内全域のいろんなところに移動していただく、そういったいわゆる玄関口としての役割、こういったことをぜひ考えていきたいというふうに思っています。この3つのコンセプトを持ってですね、民間の皆さんのノウハウであったりアイデアを生かしたそうした整備をしたいというふうに考えています。できればホテルの開業に合わせて2025年度中のリニューアルオープンを目指していくというふうに考えております。
今後 その市長としての期待なんですか？
そうですね、この整備にあたりましては、運営事業者と設計施工事業者を一つのチームとして一体的に選定する DBO 方式というものを採用したいというふうに考えています。実際に、運営を担う民間事業者のアイデアノウハウが設計に最大限に反映されて、より使いやすく経営的視点に立った施設整備が実現できるという、そういった効果があるというふうに思っています。先ほどお話しした3つのコンセプトに沿ってですね、魅力が凝縮した道の駅が実現をして、さらに観光消費の拡大であったり稼げる観光、こういったところにつなげていければというふうに思っています。
道の駅や周辺整備でもですね、射水市の政策の柱である民間活力を生かして進められているかと思います。
民間との連携で取り組む道の駅新湊のリニューアルやその周辺整備、まず動き始めたのが宿泊施設ホテルの整備です。公募で決まった民間事業者からの提案では、飲食や土産品購入、温泉入浴などで市内の他の施設を利用するという周辺地域への波及効果を狙った宿泊に特化したホテルの計画ということで注目かと思います。そしてこれから事業者が公募される道の駅新湊のリニューアルはどんな計画が示されるのでしょうか。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目ですが、
はい、1曲目はですね、本市を拠点に活躍していただいているハンドボール女子アランマーレの応援ソングになります。オレンジロードという曲をお願いしたいというふうに思っています。ちょうど10月21日に今シーズン、新しいシーズンが開幕をします。アルビス小杉総合体育センターでアランマーレのホーム戦が開催されますので、ぜひ、勝利に向かって頑張ってほしいな、こういった思いを込めてこの曲をお願いしたいと思います。
射水市を拠点にした女子ハンドボールチームアランマーレの応援ソングでオレンジロードでした。トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市長をお尋ねし、私小山健一がお話を聞いています。社会の高齢化などでの住民の足の確保、射水市では時刻表や決まった運行ルートがなく、 AI 人工知能が予約状況に基づいて考える乗り合いバスの実証運行が一部地域で始まっています。一方市役所では公務に超小型 EV 電気自動車の活用を実証実験中、そして新湊の内川を日本のベニスにという動きについて夏野市長です。
AI を活用したオンデマンドバス乗ルート射水、これ実証運行が始まってますね。
はい、現在射水市ではコミュニティバスを、市内全域で運行しています。ただ市民の皆さんからは乗りたい時間に便がないとか、やっぱりこう平日の日中であったり土日などはですね、ちょっとこう空車誰も乗ってないとか課題もですね指摘されている状況でした。加えて最近では燃料の高騰、また人口減による運転手の方の確保が難しくなってきている。さらには2024年からはこういった運転手の方の 労働時間が制限されるということもありまして、今後やはり安定して持続的にこういった公共交通を運行できる、そうした新しい仕組みを考えるべきじゃないのかということを考えてきたところであります。そういった中で今回 AI オンデマンドバス乗ると射水実証運行を始めたわけですが、こちらの乗りたい時に市の公式 LINE アプリや乗ルートの専用アプリ、また電話などから予約をしていただいて呼びたい時に来るという効率的な配車ができる公共交通ということになります。10月2日から12月24日まで実証運行を行いまして、でこの間に利用者さんからのいろんなアンケートをいただいたり、また効果課題こういったことを検証した上で、次年度以降ですね、本格実施、また他の地区へのエリア拡大などを考えていきたいというふうに思っています。
そしてこれ車といえばですね、超小型 EV 電気自動車をこれ公務で活用する実証実験、これも実証なんですね。
そうです、こちら超小型 EV 車両を公務で使用するのは県内の自治体では初めての取り組みということです。で実証は8月1日から9月30日までの、2ヶ月間、実際に土日とか祝日は市役所お休みですので会長日は42日間ということなんですが、この間に延べ36回385キロの利用をしたということです。でやっぱ家庭であったり事業者への訪問、庁舎間同士の移動などに使っているんですが、道幅の狭い道路がありますけれども、そういった時の通行に非常に便利だったとか、駐車スペースがない、そうしたお宅への訪問などにおいて非常に効果があったというような、そうした話を聞いております。車にですね、ゼロカーボンシティ射水というステッカーも貼っております。ちょっと目立つようにしておりまして、でそれをご覧になった市民の皆さんがですね、カーボンニュートラル、こういった取り組みについての意識を持っていただければというふうにも思っております。
次にですね、内川というと日本のベニスにという動き、最近注目なんですけれども、この PR を強化されますね。
はい、内川についてはですね、イタリアにちなんで、射水イタリアの食魅力フェアというのを、これ去年初めて開催したんですが、今年も実施したいというふうに思っています。10月27日から11月5日までの間で実施をさせていただいて、この期間の間、例えば10月28日の土曜日にはクロスベイ新港や川の駅、また川の駅周辺でイタリア料理やワインなどを楽しめるイベントを開催したいと思っています。またクロスベイ新港で、この日午後3時から本市出身のテノールオペラ歌手澤部紀之さんのミニコンサートなども実施したいというふうに思っています。さらには11月4日の土曜日には金沢21世紀美術館館長の長谷川優子先生の講演を予定しておりまして、芸術の街ベネツィア、過去と未来が出会う場所と題してお話をいただくことにしております。日本のベニスということで、イメージをちょっとイタリア色で、ちょっとアピールしたいなというふうに思っています。ちょうど今、来年3月には北陸新幹線が敦賀まで開業するということもありまして、射水市のこの滞在型の観光、要するに宿泊をしていただく仕掛けをしっかり考えようということで、内川と海王丸パークを結ぶナイトクルーズというのを今、実現できないかということで検討しております。こちらの観光庁の補助金なども活用してイルミネーションや、ナレーションの多言語化など商品化に向けて今後鋭意取り組んでいきたいというふうに思っています。その他にもですね、今年は7月24日から30日まで川辺の開放ウィークという取り組み、これも昨年に引き続いて実証させていただきました。今年は野舌踊りと内川万灯というこれアンドンを設置して、相乗効果で非常ににぎわったというところであります。
内川やその周辺をめぐってはですね、今後の展開に注目したいと思います。
滞在型観光、射水で一泊してもらう観光を増やすことを目指し、その手段として内川と海王丸パークを結ぶナイトクルーズの実現は、内川を日本のベニスにという動きを後押しすることになるとともに、北陸新幹線の敦賀までの開業により関西圏からの観光客誘致といった観光をめぐる環境の変化の中で、射水市の観光振興の新たなツールとして期待されます。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、夏の市長からの2曲目は、
アラマーレにぜひ頑張ってほしいということで、昨年新しくできたあの応援ソングをお願いしたいと思っています。アラマと一緒です。
トップインタビュー、いいね富山。清水市の夏野元市長に小山健一が聞いています。
魅力ある街づくりで学生のアイデアをこれ実証実験されてるんですね。
はい、まあ、清水市にはですね、県立大学さんであったり、まあ、情報ビジネス専門学校さん、福祉短期大学さん、高等専門学校さんなどですね、高等教育機関が複数立地をしているということから、学生の皆さんのいろんなアイデアをですね、ぜひ街づくりに生かしていこうということで、アイデアコンテストなども実証しているところです。で、今回は全部で20件実は応募いただきまして、そのうち3組が優秀賞として選ばれたということです。で、この3組については、実証実験を行っていただいております。例えばオリバースポーツフィールド清水で実施させていただいたオリスポ清水、こちらのいろんなニュースポーツであったりレクレーションなどを楽しんでいただくようなイベントなんですが、こちらで学生の皆さんからご提案いただいたにぎわい創出の取り組み、まあ、ブースを作っていただいて、実施もしていただいたりと、こういうふうにこんなこともしているということです。これ、来年1月には実証実験の成果報告会も開催したいというふうに思っています。学生の街でもありますので、学生の皆さんの柔軟な発想、新しい視点、こういったところをぜひ清水市の課題解決であったり、魅力の創出、にぎわい活性化、こういったところに生かしていければというふうに思っていますし、学生の皆さんにはぜひこの機会に清水市のことをいろいろ考えていただいて、清水市に親しみを持っていただいて、仮に学校を卒業して就職などで、市外県外に行かれても、まあ、清水市に関心を持っていただく関係人口の一人として、いろんな形で応援していただけるようになればいいなというふうに思っています。
まあ、確かに学生の皆さんに清水市を意識してもらう機会にもなっているかと思います。
トップインタビュー、いいね富山。今日は清水市の夏野元市長にお話を伺ってきました。日本のベニスを目指す内川周辺をめぐっては、空き家を改修し宿泊や飲食施設にしてネットワーク化、地域を丸ごとホテルにするイタリア発祥という分散型ホテル導入の動きもニュースになっていて、今後の展開に注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。